十字架から汲み上げられる、汲み上げる命の水と題して末盛牧師にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。一言お祈りを捧げます。恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、今日この素晴らしい朝、愛する皆様と共にあなたに名を呼ばれ、この教会に集うことが許されましたことを心より感謝いたします。私たちはこのことが何一つ当たり前のことでないことを深く覚えております。あなたの一方的な恵みに預かり、あなたの十字架の取りなしに預かりながら今日ここに集いました。どうぞ今日これから語られる御言葉に、私たちが全身全霊をもって聞くことができますように、聖霊様どうぞ取りなしをお与えください。どうぞあなたの御言葉を今日私に語られる御言葉として聞くことができますように、私たちの耳を開いてください。またその御言葉に応答する力を私たちにお与えくださいますようにお願いいたします。今日ここに集いしお一人お一人には様々な悩み苦しみまた病がございます。どうぞまた喜びもございます。どうぞお一人お一人に主をあなたが語りかけてくださり、今日恵みをいただいて、またさらなる力をいただいて、新しい週間あなたに従いゆくものとなることができますように助けてください。今日ここに集うことのできない多くの兄弟姉妹、また特別に病んでいる者たちを主が覚えてくださり、その一人一人を新しい週間癒し回復を与え、慰めてくださいますように切にお願いいたします。今日この礼拝が捧げられますことを心から感謝し、すべてを御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。新しい朝、愛する皆様と共にこのように主の宮に集い礼拝が捧げられますことを大変感謝いたします。暑い日が続いておりますけれども、私たちはですね、もっともっと暑いこの聖霊の日に預かり、今朝の賛美しましたように主の栄光が全地に満ち溢れますようにと切に願いながら礼拝を捧げたいと思います。きっとですね、もう皆様のこのしもべの病のですね、ために皆様の祈りが捧げられているがゆえに、今日はなんかですね、朝の賛美が涙が止まらなくですね、本当に聖霊の恵みに預からせていただいていること、また尊い斉藤姉妹のお祈りを本当にもったいなく感謝いたします。今朝久しぶりにと言いましょうか、エゼキエル47章のこの御言葉を購読いたしました。私たちの教会に与えられたこのリバイバルと世界宣教、これはたびたびこのエゼキエル47章を通して神様に語られてきたことであります。バビロン捕囚によって崩壊したエルサレムの神殿が再び復興するという幻です。それをエゼキエルは見たのであります。まあ、見させられたというふうに言った方が正しいのではないでしょうか。まだ現実にはその一片も目にすることができない、そのような状況の中で、しかし神様はエゼキエルに、必ず神殿の敷居の下から命の水が湧き上がってくる、そのような状況を見せてくださいました。それはですね、面白いこの表現ですけれども、最初はですね、それこそピチャピチャとですね、足元を濡らす程度であった水が、少しずつ水かさが増し加えられていき、くるぶしに達し、膝に達し、腰に達し、やがては泳がなければならないほどに、命の水が神殿を満たすであろう、そのような幻でありました。教会はまさにこの幻の通り、命の水が流れるところであります。命の水とは、言い換えるなら、聖霊が満ち溢れるところ、イエス様の血潮が流れているところ、復活の命が湧き上がるところ、それがこの命の水で満たされている教会の姿です。エフェソによる信徒への手紙1章23節には、教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。そのように書かれています。この地上において神様の臨在がすべてを満たしているところ、一度は崩壊した神殿がやがてそのように回復していきます。そのような幻をエゼキエルは見せられたのであります。この命の水が流れるところでは、群がるすべての生き物が生き返っていく。 私たちは生き返るという言葉に非常な希望を抱くものであります。今置かれている様々な日本の状況である、世界の状況であり、いや、私たちの家庭の現実、職場の現実、私たち自身の姿、病からの回復も含めて生き返っていくこと、命の水を受けて全く新しく作り変えられていくこと、それが起こる、それが神殿から教会から起こっていく、そのことを約束されたのがこのエゼキエル47章です。12節のところを読んでみましょう。川のほとりにその岸には、こちら側にもあちら側にもあらゆる果樹が大きくなり、葉は枯れず果実は絶えることなく月ごとに実をつける。水が聖所から流れるからである。川のほとりにはたくさんの木が植えられて、そこで豊かな実が結ばれていく。それは外側から起こってくるのではない。聖所から水が流れるから。教会に命の水が流れ始めると、外側の部分に回復が起こっていく。私たちはこのことをリバイバルとして祈り求めています。主に立ち返る者たちが続々とこの教会を通して、この教会に宣教を通して起こされていく。日ごとにイエスの十字架のと、ですね、イエス様の十字架とともに、この古い自分が葬られ、日ごとに新しい命に預かっていく。古いものは過ぎ去り、見よ、新しいものが生じた。そのようにパウロがこの神性を語っております。神様との関係の回復により、目に見える人間関係の回復が起こっていく。これもまた、私たちの外側からではない、私たちの内側において、まず神様との関係、一対一の関係が回復することを通して、今この世で目に見える関係の回復が起こされていく。様々な諸問題の解決が起こっていく。そして肉体の病も霊的な病もみなみな癒されていく。それは命の水が聖所なる教会から流れていくからである。これはまさに私たちが祈り求めているリバイバルの姿です。聖所から流されていくその命の水によって、すべてのものに回復が与えられていく。さらに、八節のところを開いてみましょう。読んでみますと、彼は私に言った、これらの水は東の地域へ流れ、アラバに下り、海、すなわち汚れた海に入っていく。するとその水はきれいになる。この命の水、イエス・キリストの御血を、そのように私たちは言うことができるでしょう。それは最も汚れたところ、汚れたところ、すなわち私たちの最も深い罪の奥深くまで洗い清め尽くしていく力であります。それが教会に満ち溢れていくとき、私たちに悔い改めが起こっていく。私たちの罪がすべて主の御前に光照らされ、イエス様の血潮によってその罪からまたさらに解放され清められていく。栄光から栄光へと私たちは主と同じ姿に作り変えられていくのであります。それは何度も言います、聖所から水が流れていくからである。さらにここに記されている身は、聖所から水が、命の水が流れるということは、教会のその恵みによって世界中の最も暗いところ、未だ福音の伝えられていないすべての場所にまで、最も暗い地域にまで、光がまだ照らされていないその地域にまで福音が述べ伝えられていく。その時、全世界に行ってすべての作られし者に福音を述べ伝えなさい。この復活の主様の御旨が実現されていくのであります。しかしこれらすべての回復、再生、神様の恵みと祝福がこの地上に流されていくためには、言い換えるならば、福音宣教の技がなされていくためには、まず今日何度も言いましたでしょうか、神殿に命の水が湧き上がれていくことから始まるのであります。水が聖所から流れ出るからである。この川が流れるところでは、すべてのものが生き返っていく。この命の水は、どこからともなく、 それでは偶然流れてくるものなのでしょうか。ただ黙っていたら、いつかそのうちその水は流れてくる。だとするならば、今どこの教会でもこのようなリバイバルが起こっていてもおかしくないはずです。日本の諸教会にこのような恵みがどんな教会に行っても起こっていてもおかしくないはずです。世界宣教の大きな前進が全ての教会でなされていてもおかしくないはずです。けれども実際は現実、私たちはその状況をなかなか見ることができません。今年度から私はこの東京地方連合、また新学校理事、そしてですね、先日はこの連盟の総会役員の働きで、久しぶりに南浦和のですね、連盟事務所に行ってきましたけれども、もう聞こえてくる話は、もう残念ながらリバイバルと世界宣教とは程遠い話です。もうかすってもいないですね。もう希望も出てこない。幻も出てこない。いやもうこれからどんどん衰退の人をたどります。献金もこれで打ち止めです。じゃあどうするんでしょう。ですね。今がそういう現実であります。どこにもこの命の水が流れていない。でもはっきりと私たちの教会において、いや今朝、エゼキエル47章を通して私たちに主はこの幻をエゼキエルに見せたのと等しく見せておられます。語っておられます。やがて神殿はこのように泳がなければ渡られなくなるほどに水が満ちていくでしょう。そしてすべてのものは生き返っていくでしょう。この教会を通して、この教会に流れる命の水を通して、と主が語られているのです。ではこの水、命の水は一体どのようにして神殿に流れていくのでしょうか。どのようにしたらこの水かさを増し加えられていくのでしょうか。それは一言で教会の生徒たちの祈りです。この祈りは今朝ちょうど教会学校の暗唱聖句でありました。心貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。また五章三節、心貧しきことを知る者たちの祈りです。この地上に頼るべきものがないやもめたちの祈りです。それが教会の祈りです。言語では、霊において貧しき者。ただ外側において物質的に貧しいことを言っているのではありません。そうではない。霊において貧しいものです。神様に与えられた霊に、渇きを覚えている者たちです。その霊は何によって満たされるか、お金を蓄えても、いい仕事をしても、いい知恵、いい学校に行っても、その霊を満たすことはできない。どんなに美味しいものを食べても、家族で楽しく過ごしていても、その霊を満たすことはできない。その霊を満たすことができるのは、主なる神様、お一人であります。そのことを知る、心貧しい者たちは、霊において貧しい者たちはいつも弱さの中で倒れそうになりながらも、主にひたすらにより頼みながら祈っている人たちです。これが教会の祈りです。そこで流される涙の祈りが湧き起こってくるとき、このエゼキエル47章の御言葉の通り、命の水となって教会に溢れ流れていくのです。それゆえに御言葉はこのように語ります。お開きになる方は、旧約聖書1288ページ、エレミア愛歌2章18節の御言葉です。せっかくですからご一緒に読みましょうか。1288ページ、旧約聖書1288ページ、愛歌2章18節の御言葉を一節だけご一緒に読みましょう。1288ページ、愛歌2章18節をご一緒に読みます。3、はい。乙女シオンの城壁を主に向かって心から叫べ。昼も夜も川のように涙を流せ。休むことなくその瞳から涙を流せ。アーメン。まさに先ほど斉藤姉妹が語られたように、お祈りしてくださったように、私たちの主なる神様は人格者であります。人格を持っているお方です。涙を流されるお方です。またその涙を持って教会を満たされるお方です。この涙は言うまでもない、父なる神様から私たちに流されている涙であります。 その涙が流されるとき、私たち一人一人に涙の祈りが起こっていく。御言葉はそれゆえ、乙女シオンの城壁を、教会を、エルサレムの神殿を、主に向かって心から叫びなさい。昼も夜も川のように涙を流しなさい。その瞳から、あなたの与えられているその目から涙を流しなさい。流して祈りなさい。叫びなさい。それが教会の祈りです。大変もったいないことにですね、先週先ほど斉藤姉妹のお祈りにありましたように、福岡の力ですね、武田博先生、そして野口和子先生、そしてですね、霊選挙司法においては早くこの研修を切り上げて、この何とかして決死的なこの教会の祈り捧げなければならない。そのようにして先週の祈祷会には30名近い人たちが集められました。そして私のがんの癒しを覚えてお祈りが捧げられました。また背後より多くの祈りが今日も捧げられていること、その時においてもそれぞれの場で皆さんが本当に熱く祈ってくださっていたことを心より感謝いたします。先日の祈祷会に預かり、今日まで語られてきたこのエゼキエル47章の御言葉がいよいよ実現される時が来た、そのことを思わずにはおられませんでした。終わってから久保羊にですがですね、祈祷会はここでなくっちゃね、これぐらい熱くですね、人数が集まって熱い祈りが捧げられなくちゃ、まさにおっしゃる通りでございますですね。それが私たちに与えられているビジョンである40名の祈祷会です。これがいよいよここから始まっていくことを信じます。固く信じております。また後ほど報告の中で久米霊宣教師法がですね、今日から始まる40日連続祈祷会の案内をしてくださいます。まあ、なかなか自分のことでなければですね、先頭に立ってこの祈りを導くんですけれども、なんせ今回は、まあ、自分のことなものですから、皆さん40日頑張って祈ってください、断食してくださいというのはですね、なかなか言いにくいということで、霊宣教者をはじめ羊の皆さんが立ち上がってその祈りを40日間リードしてくださることになっております。本当にもったいなく、もったいなく感謝いたします。ぜひ加わってください。そしてこの期間捧げられる皆様の真実な切実な涙の祈りが教会のリバイバルを確実に起こしていきます。そのためにこそ今回この病さえ主が益とされるならば、私にとって感謝以外の何物でもありません。そして私たちのうちにそのような祈りを起こす源に流れているのは、今朝のタイトルとして付けさせていただきました十字架から汲み上げている命であります。十字架であります。最後メッセージを閉じるにあたって、ルカによる福音書、今日の聖書箇所を開きましょう。ルカによる福音書22章39節からのこのゲッセマの祈りを開きました。40節から44節のところを少し読みます。新約聖書155ページ、ルカによる福音書22章40節から40節をもう一度読みたいと思います。いつもの場所に来るとイエスは弟子たちに、誘惑に陥らないように祈りなさいと言われた。そして自分は石を投げて届くほどのところに離れ、ひざまずいてこう祈られた。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心のままに行ってください。すると天使が天から現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえ、いよいよ切に祈られた。汗が血の滴るように地面に落ちた。イエス様は私たちの罪を引き受けるために、全人類の罪、また病を引き受けるためにゲッセマネで苦しみもだえながら祈られたと書かれています。汗を流して涙を流して祈られたと書かれています。ヘブライ人への手紙によるならば、叫んで涙を流して激しく祈ったと記されています。 これが教会に流れている命の水の源であります。十字架から汲み上げられる命の水です。そしてイエス様はご自分が祈られるだけではなく、弟子たちにも言いました。私と一緒に目を覚ましているように、すなわちイエス様と共に祈るように、共に祈ってほしい、そのように言われたのであります。イエス様はこれまでご存知のように、イエス様への信仰を告白し、弟子として私についてきたいと思う者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従ってきなさい、そのように言われました。また私の首輝を負いなさい。パウロは言いました。私たちはキリストを信じることだけではなく、キリストと共に苦しむこと、つまり十字架を負うことも恵みとして与えられている。信仰生活においてイエス様を慕い求めるということは、愛するということは、イエス様と同じ首輝を負っていくこと、自分を捨て自分の十字架を負うこと以外にはありません。残念ながら十字架を通らずして、本当の命の恵み、復活の命は流れてきません。いつも上辺だけの信仰生活になってしまいます。ゲッセマネでご自分が祈られるのみならず、共に祈るようにと弟子たちを招かれたのは、彼らにおいてイエス様と共に首輝を負うこと、十字架の、自分の十字架を負うことへの招きではなかったでしょうか。私たちの祈りがイエス様と共に十字架を負うことであるとするならば、そこには当然のことながら汗と涙が流れます。苦しみとうめきが生まれます。それゆえに、この弱い肉の働きは、祈ることをせずに、目先の解決を求めようとします。なぜならば、ゲッセマネの祈りに預かるということは、イエス様が弟子たちに、あなたも目を覚まして、一緒に祈ってほしい、そのように言われた祈りに預かるということは、うめきを伴うからであります。叫びを伴うからであります。寝ながら祈れないからであります。楽ちんして祈れないからであります。時に心が引き裂かれそうになりながら、そこから出てくる祈りが、ゲッセマネで共にイエス様と戦う祈りである以上、私たちの肉においては決して簡単なことではありません。しかし、私たちは今日もこのゲッセマネで流されている血の滴るようなその汗と涙の中で、私たちの救いのために、私たちの贖いのために、私たちが完全に神の子として天の国に行くために、今日も血を流しながら御取りなしくださっているイエス様の祈りに、私たちが恵みのうちに預かっているならば、イエス様の尊い命と引き換えに与えられた私たちのたった一度の人生は、イエス様に捧げられるべきではないでしょうか。イエス様の御足跡をたどり、貧しさの中で十字架に合わせられながら、イエス様と共に各々与えられた十字架を追うことにこそ、私たちの人生価値あるものとなるのではないでしょうか。共にイエス様とうめき苦しむことができるなら幸いではないでしょうか。ただ自分の罪や様々な現実に泣くだけではない、イエス様の見苦しみに預かれるならば、私たちが十字架の身元でイエス様と共に愛する者たちのために、この汗と涙のうめきの取りなしの祈りを捧げるということは、イエス様と共に首輝を負うことであります。十字架を、重荷を負うことだと思います。世界宣教の働きを担われる野口宣教師ご家族のために私たちは祈っています。二組目として備えられている霊宣教師法のために祈っています。また今回皆様が祈ってくださっておられる牧師のための祈り、それはイエス様と共にあのゲッセマネで十字架を負うことであります。 皆様が愛する者たちの救いであれ、病の癒しであれ、諸問題の解決であれ、そのためにゲッセマネに登り、教会で涙を流して必死で祈ることは、イエス様と共にイエス様の一番近くで十字架を追うことであります。それが恵みとして与えられていることを、今日ゲッセマネの祈りを通して私たちに主は語っておられるのではないでしょうか。今回特に特別なこの祈り会が捧げられる中で、私の病の癒しのみならず、その祈りの戦いを通して私たち一人一人が十字架に合わせられ、信仰生活の最高の恵みである十字架を追うこと、主と共に苦しむこと、主と共に悲しむこと、そして主と共に喜ぶこと、その祝福に預かり、私たちが新しく作り変えられていくとき、旧霊の情熱にさらに燃やされて、聖霊十万に預かりながら、ますます祈りの人にされていくとき、愛する者たちのためにイエス様とその身元で取りなす祈る者になりたいと願います。ご一緒に十字架から命の水を汲み上げて汲み上げて、いよいよエゼキエル47章に記されたこの幻の実現をご一緒に拝していこうではありませんか。今日語られた御言葉が私たち通して、この教会を通して必ず実現していくことを信じます。聖霊の豊かなあふれる恵みによって、私たち一人一人がこの祈りの時、十字架の主に合わせられて、そして私に従いたいと思う者は自分を捨て、自分の十字架を追って私についてきなさい、その招きに私たちはこの身をすべて捨てて従っていく者になることができると信じます。この教会が最後までリバイバルと世界宣教の使命のために、全世界のまだ救われない魂のために、滅びゆかんとする魂のために、私たちがこの身を捧げていくことができますように、そのためにまず祈ることから始めましょう。十字架にひざまずくことから始めていきたいと願います。一言お祈りいたします。恵み深い愛の愛なる天のお父様、今日も大いなる十字架と復活のその恵みの中で、私たちに御言葉を語りくださりありがとうございます。今日の御言葉がこの教会を通してなされていくこと、また私たちの祈りを通して、貧しき者の叫びを通して、流される涙を通して実現していくことを知りました。ありがとうございます。何度も語られてきたこの御言葉をもう一度私たちのものとなさせてください。もう一度私に語られた御言葉として、いよいよあなたの十字架のもとに行き、ゲッセマネに登り、教会に集い、涙の祈りを捧げることができますように、聖霊様どうぞ私たちを助けてください。どうか祈らせてください。あなたと共に十字架を追う者とならせてください。その恵みがいよいよこの教会に流されていくことを固く信じてありがとうございます。そしてどうか未だまだ主を知らない多くの方々、また救いに預かっていない者たち、病の中で苦しむ者たち、様々な人生の苦しみで倒れる者たちに、この命の恵みが注がれて、多くの魂が救われていきますように、全世界にこの御国の福音が述べ伝えられていきますように、どうぞ祝福してください。そのために今立てられている野口宣教師ご家族、また霊宣教師法を豊かに祝福してください。さらにさらに私たちは先生方と共に祈ることができますように、共に祈りを持って出ていくことができますようにお導きください。この教会に流されたる恵みを心から心から感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。